こんにちは、永山です。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。冒頭の挨拶で気がついた方もいらっしゃるかと思うんですけども、クリスさんがですね、ちょっと仕事の方がだいぶ忙しいという状況になっておりまして、しばらくですね、おっさん FM の方をお休みするということになりました。なので、その間僕の方で、一人でですね、更新の方を続けていこうかなと思うので、ちょっとですね、寂しいなという感じではあるんですけども、まずはちょっとね、お仕事の方頑張っていただいて、それで、また復帰を待とうかなというふうに思っております。前回ね、健康診断ね、明日健康診断ですって話をしたのでね、健康診断での結果が悪くてちょっとやばいことになってるとかそういうわけではないので、体調の方は大丈夫そうなので、その辺はご心配なく。で、僕一人でやっていくっていうのもあるんですけども、ちょっとね、少し心配だなっていうのもあるんで、どうしてもね、一人だと会話を成り立たせるのに不安があるのでですね、ゲストの方に来ていただいて話すとか、ちょっといろいろ工夫はしていかないといけないなと思ってるんですけども、今回はですね、一人でちょっと話してみようかなと思って、収録しております。そして、今までね、おっさん FM を聞いてくださってる方だとわかると思うんですけども、僕は一人ポッドキャスト何度か挑戦しては、挫折をしているということを繰り返している状態なのでですね、実はこの、ポッドキャスト、今聞かれているこの回はですね、実はね、テイク2なんですね。もう一回ね、フルで、3、40分ぐらい撮ったやつがあるんですけども、編集してみて、こう聞いてみるとですね、とにかくね、暗い、テンションが低いなと。少しね、音が漏れるんで、妻がね、隣の部屋で、聞いてたりするってこともあったんですけども、後から聞いたら、やっぱり明らかに、普段よりテンションが低いというダメ出しをされまして、これはちょっとダメだなということで、日を変えて、明るい時間にね、撮ってます。ちょっとね、暗いっていうかもうね、寝る前の時間に撮ってるし、普段もね、その時間に撮ってるんで、普段通りのタイミングで撮ってみたんですが、相手がいるとね、相乗効果というかね、二人でこう、その時間でも、多少眠くてもね、話し始めたら、こう元気になるみたいなところがあるんですけども、一人で撮ってると、その辺がどうも、だんだん、こう、テンションが下がっていってしまうということがありまして、今日はね、水曜日、昭和の日でお休みなんですけども、朝起きて、ちょっと走ってきて、その後ね、こう元気なタイミングで、撮っております。はい。こっちの方がいいんじゃないかな。はい。ボツのエピソードの方は、あれですね。おっさん FM クラブの方で公開しようかな。はい。で、一人でやっていくっていうことですけども、この間ね、気まぐれ FM さんの方にゲストで出させてもらって、自分のね、ポジション、永山のおっさん FM におけるポジションはどうかとかね。今後どうしていけばいいと思いますかみたいなですね、相談をね、させてもらって。いや、でもね、あのタイミングで相談をしたのが良かったのかな。結局はね、いつも通り続けていくのがいいんじゃないかっていう風な感じだったので、一人でやるっていうのも、ちょっといつも通り、いつも通りってわけにいかないと思うんですけども、そんなにね、こう、何か、今日狙ったことをするというよりは、雑談をしていこうかなというふうに思ってますので、ちょっとね、時間とか短くなったりとかすると思うんですけども、続けていくっていうことをね、まず、目標というかね、目標ってこともないですけどね、続けていけたらいいなというふうに思ってやってますので、ぜひ、応援してください。はい。でもね、続けていければいいなと、その続けていくっていうのをね、やっぱり目標を、ちっちゃくする、低くするっていうのはコツかなと思ってまして。で、僕は長いことランニングしてたりとか、このポッドキャストもね、もう6年以上続けてますけども、基本的にあまりこう高望みをしないというか、こうなるぞとか、ね、収益化していくらを目指すぞとか、リスナー何人を目指すぞとか、そういうわけでもなく、とにかく毎週ね、おしゃべりできたらいいんじゃないのっていう感じでやってきて、なんとなく続いたら、なんとなく楽しくずっと続けられているっていうふうな感じなので、あまりこう、高い目標を置かず、とにかく続けていくっていうところをやっていこうかなというふうに思ってます。はい。だからランニングもね、続けてますけどもね、ランニングも、最近はもうね、走らないと気持ち悪いなみたいな感じになってるんで、完全に習慣化されてるんですけども、最初の頃なんかはもう、ランニングシューズを履いて走ったら OK みたいなことにしてましたね。そうすると、 さすがにこう外に出てちょっと走ると、まあ、気分も良くなるんで、まあ、そのまま目標の距離をこう走るってことができるようになるって感じですし、筋トレなんかも少ししてるんですけども、まあ、ジムに行くのってやっぱり億劫な時もあるんですが、まあ、とにかくジムまで行って行ったら帰っていいっていうふうに自分で言い聞かせて、まあ、とにかくジムに行くんですけども、まあ、行くとね、さすがにこう、そういうこう、まあ、トレーニングをする雰囲気になってるんで、それの雰囲気を飲まれて、まあ、ちょっとやって帰ってくると。まあ、ちょっとっていうか、まあ、一応ね、計画通りやって帰ってくるということができるんで、まあ、なんかそのきっかけですよね。一番最初にこう、その外に出るっていうのが、まあ、一番重いので、とにかく外に出れば OK みたいな。一回とにかく行ってみよう、やってみようみたいな感じでを目標にするっていうのが結構継続のコツかなというのは僕は思っているので、まあそんな感じでポッドキャストの方もやっていこうかなというふうに思ってます。あとはね、こういうふうにこう、当てもなく雑談をするっていうことがなかなか難しいので、まあなんかね、トークテーマとかを決めたりとかするのも面白いかもしれないんでね、まあ今回のテーマはこれですみたいなので、話すっていうのもありかもしれないし、まあ本なんかも、まあちょっと紹介していけたらいいなと思ってます。あとやっぱりお便りですよね。お便りいただけると、それ自体がまあコンテンツになるっていうのもありますし、まあ励みになるっていうのもありますので、ぜひお便りなどもお待ちしてますので、引き続きよろしくお願いします。で、早速お便りを紹介しようと思うんですけども、まず、たっちゃんさんからですね。負けるなよしおみ、落合博満から起死回生を学ぶんだというお便りをいただきました。ありがとうございます。たっちゃんさん、ありがとうございます。僕はあんまり野球に明るくなくてですね、落合博満さんが起死回生をしたということに対して、何かこう、気の利いたことを言える知識を持ち合わせていないんですけども、きっと、落合博満さん、これ多分野球ですよね。野球は合ってると思う。そして監督だということも知っている。中日ドラゴンズに関係があるということも知っている。それぐらいかな。うん。息子さんが、なんか芸能活動してたような気もする。違うか。から、起死回生、まあ、起死回生をしたわけですよ。ね。まあ、クリさんはきっとわかってると思うから、まあ、クリさんにこのメッセージがね、届くといいですね。これをね、ね、お仕事頑張ってくださいということだと思うので、はい、ありがとうございます。そして、続いてはですね、和歌山梅農家さんからのお便りです。畑仕事しながらおっさん FM 聞いています。どこから聞いても悪い人には聞こえないお二人の話にほっとしています。樋口さんの自作梅干しの話聞きました。樋口さんも長山さんも梅愛があふれているので嬉しくなりました。私の梅を買ってくださるお客様も自分で作る梅干しに名前をつけたり毎日眺めたりあふれる梅干し愛を持つ方が多いです。なんか不思議な食べ物ですというお便りをいただきましてありがとうございます。畑仕事をしながらおっさん FM も聞いていただいているということでありがとうございます。そうなんですよね。二人とも悪い人には聞こえない。そうですね、悪い人ではないと思います。樋口さんのね、回ゲストで樋口さんに来ていただいて、ヤマップの樋口さんに来ていただいた回で梅干しを作ってるという話を、していただいたんですけども、実際これ梅農家さんからもリアクションをいただいたということですよね。私の梅を買ってくださるお客様も自分で作る梅干しって言ってるから、梅干しを売ってる、まあ、梅干しを作るという梅農家さんだから、その、あれですよね、その青い梅か。青い梅を取って、で、それをこう出荷したりっていうのもしてるんでしょうね。で、それを買って、皆さんそれぞれで梅干しを作ると。いいですね、これね。で、名前をつけたり、毎日眺めたり。名前をつける。名前をつけるっていうのは、これは、どの単位ですかね。この、なんて言ったらいいの、梅干し一つ一つに名前をつけるとしたら、多いじゃないですか。太郎、次郎ってこうつけてったら、なんかこう38郎みたいな感じになっちゃうと思うんですよね。なのかな。それとも、でもまあ、でも一個のなんか壺みたいなのに名前つけてもちょっと人格っぽさはないもんな。難しいけど、まあ多分一個一個なのかな。まあ、それか本当にごく少量だけ作るとかっていうのもあるのかな。ね。まあでもそれもありかもしれないですね。一人暮らしで別にそんなに量食べないよっていう人でも、もしかしたら少しこう、小さなパックで販売されたりとかすると、ちょっとだけ梅干し、あ、でもちょっとだけ梅干しつけるっていうのは結構ありか？あれは多いから美味しいのかな。でもまあね、塩分と濃度が合ってれば浸かるはずだから、ちょっとだけね、梅干し作るっていうのはありかもしれない。なんかその、まあ、うちは家族4人だけど、そんなに、 梅干しを大量に消費するってわけでもないけども、やっぱりたまに美味しい梅干し食べたくなるってことがあるわけですよね。なのでその時にこうとっておきのみたいなのをこう作るっていうのはなかなか贅沢な感じがしていいですね。あとこの毎日眺めたりっていうのも、これはなんか愛を感じますね。なんか情が移って食べられないとかあんのかな。なんかその眺めたり、あ、私の梅がどんどん使っていくわみたいな感じなのかな。面白いですね。いろんな人がいるんだ。じゃあでもあれですね、梅農家さんは多分これからの時期かなね、多分6月7月とかがオンシーズンで忙しいというのをね聞いたことがあるんで、まあ、これから忙しいと思いますし、まあ、暑くなると思いますけども、はい、お体には気をつけて美味しい梅たくさん、作ってください。ありがとうございます。で、あとは何か話しておかなきゃいけないということ、あの食道が痛いという話を僕が前回したんですよ。したっけ？でしたな。逆流性食道炎っぽいぞって言って、ちょっと治らないからお医者さんに行くんだっていう話をしたんですけども、結果としてはですね、やけどだったっぽい、まあ、実際ちょっと心当たりはあって、パスタかな、冷凍パスタを熱いままね、ちょっと時間がないので急いで食べたんですよね。で、熱い熱いって言ってこう水かなんかを飲んだのはかすかに覚えていて、その話も思い出したんで、まあお医者さんにね、そういうこともあったって話をしたら、まあいくつか僕もね、こういうことがあったんですって話をした中で、それが一番まあ怪しいなと。だから食べ物をこう急いで飲み込んで傷になって炎症になるというよりは、そっちの可能性の方がやはり高いっていう感じだったので、まあそれじゃないかと。で、逆流性食道炎がどうかっていうのに関しては、それは位置がちょっと違うってありましたね。僕がちょっと、なんだろうな、もう少し溝落ちのあたりって感じだったけど、逆流性食道炎だと、胃の入り口ぐらいなところがまず痛くなるってことだったんで、もう少し下が痛くなるはずだって話だったんで、まあ、やけどの可能性が高いんじゃないですかねと、ちょっと、まあ、やけどかどうか、まあ、その炎症がその辺で起きてるんじゃないですかねという、そういったお話をいただいて、お薬もらってきました。で、それ、お薬ね、飲んだらもう今の段階、まあ、2、3日ぐらいかな。で、だいぶ良くなって、今はもう全然平気なんですけども、薬がですね、まあ、いわゆる胃薬、逆流性食道炎みたいな可能性もゼロではない。まあね、たまにそういったことがあるというんだったら、まあ、胃薬出しておきましょうっていうのと、もう一個はその食道を保護するような、お薬っていうのかな、まあ、飲むやつを出してもらったんですよ。で、これはね、アルロイド G っていうやつで、中身はね、もう調べてみたんですけども、なんで調べてたかっていうと、調剤薬局でこう薬剤師さんに薬を出してもらうんですが、まずこう最初一番家から近いところに行って、お願いしますって言ってしばらく待ってたら、長山さんすいません、このお薬がちょっとですね、在庫がなくてちょっと用意ができないと、取り寄せになってしまいますと。で、まあ今痛くてちょっと困ってるから、もしこの近辺で近くに薬局ありますかと、そっちに行ってみますって話をしたら、あ、じゃあちょっとこちらの方で電話をして、在庫あるかどうか確認しますって言って、ね、確認してくれたんですよね。すごくありがたいことなんですけども。で、しばらく待ってたら、ここの薬局にあるっていうことが分かりましたって言って、で、もう用意してもらってますんで、こちらの方に行ってくださいって言われて、そちらの方に行ったんですね。うん、ありがたかった。これは非常にね、いいサービスだなと思ったんですけども、それで行った薬局の、まあ、初めて行った薬局なんですけども、薬剤師さんってこうね、お薬を出してもらった時にこう、ちょっと会話が発生するじゃないですか。飲まれたことありますかとか、この飲み方ちょっと説明しますねとか、こういう副作用があるんで、こういう場合は飲まないでくださいねとかっていう、そういったこうやりとりがあると思うんですけども、そのアルロイド G 出した時に、なんかね、もう見た目はちょっとちっちゃいペットボトルみたいな感じのやつがあって、で、お医者さんに2週間分ぐらい出してもらったんですよ。14日分って言ってね、ゴールデンウィーク入っちゃっても、もし治ってなかったら大変だからね、みたいな感じで、良かれと思って出してもらったんですけども、まあ、結構1回量が、飲む量が多いので、そのペットボトル5本分ぐらいボンボンボンってこうテーブルの上に並べられて、まあ、これでまあ、2週間分ですって言われて、おお、量が多いなと思って。で、しかもこれね、その、見た目がね、なんていうんですかね、ペットボトルみたいなのが入ってるんですけども、緑色の液体が入ってるんですよね。で、なんか不思議な色だなと思ってじーっと見てたら、その調剤薬局のね、薬剤師さん、結構おしゃべりが好きなのかな。これ僕もね、飲んだことあるんですけど、これ、ね、見た目の通り、これメロンのね、香りがついてるんですよとかって言って、急に喋り出して、で、あ、そうなんですかと、あ、じゃあメロンっぽい感じで少しこう飲みやすくしてるんですかねって言ったらね、いや、決して飲みやすいわけじゃないですねと言われて、で、 口当たりはこうドロッとして本当にね、こう、のりみたいな感じで、で、それを、ね、飲むんですけども、味自体は全然しないんだけども、まあ、ただただこう、まずいっていう感じになりますねって言われて、いきなりね、まずい、その、薬がまずいっていう話をされて、このアルロイド G をね、たくさんもらって帰ってきて、まあ、早速飲んでみたんですけども、確かに薬剤師さんが言ってた通り、まずい、メロンの香りがするし、ドロドロした、ネバネバしたものを頑張って飲み込むみたいな感じで飲み込んで、美味しくないなと思って口の中にずっとネバネバ感が残ったまま、ね、その後にすぐね、水とか飲んじゃうと、その結局、そのネバネバで食道を保護するので、食べ物とか飲み物飲んじゃうと、それが流れちゃうから、そのままこう耐えるみたいな感じになるんで、まあ、軽く口をゆすぐぐらいしかできないんですけども、そういった状態で、いるわけなので、なんかこう、なんか不快感みたいな感じのが、状態が続くんですよね。すごい不快感だな、みたいな。でもまあ、一応こう、イメージとしてね、あ、これでこう食道が、このネバネバで守られてるんだなと思って、ちょっとそういうイメージをして、頑張って飲んでたんですけども。中身はね、アルギン酸ナトリウムって言って、昆布とかワカメとか海藻のなんかネバネバ成分が、まあ、アルギン酸ナトリウムと同じような成分らしいので、まあ、ああいったものらしいんです。だから本当にこう、何か薬理的な効果があるというよりは、そのネバネバで、保護しますっていう、そういったこう、どちらかというと、まあ、物理っていうのはわかんないけど、そういったこう、保護をするっていう、絆創膏みたいなね、保護をするっていうのが目的になっているような、そういったものらしいですね。で、それをしばらく飲んで、まあ自然治癒みたいなのを補助するようなものですよね。それをしばらく飲んで良くなったということだったので、ああ良かったなと思いました。まあただ今までね、その割とこう胃腸には自信があったというか、まあお腹壊したりすることはあったんですけど、ここまでね、なんかひどくなるっていう感じがなかったんで、ちょっとびっくりしたけど、まあやけどじゃあしょうがないなって感じはしましたね。はい。そんなことがございましたですね。はい。で、あと何話そうと思ったのかな。あ、そうそうそう。文化系ラジオライフのですね、テーマが日記っていうのがあって、まあ、実はですね、これ、クリスさんと、日記ってテーマもね、結構、これは我々のためのテーマじゃないか、みたいな話をクリスさんが言ってて、あ、確かにね、クリスさんも日記つけてるし、僕もなんだかんだ言ってね、まあ、大ピアに公開はしないんですけども、ストラバっていう、ランニングとか運動をした時に記録をつけるアプリに、まあ、ちょっとしたこうメモ欄があって、そこにずっと日記を書いたりとかしてるんですよね。で、それはずっともう、これ2年以上続いてるんで、まあ、日記結構最近は書いてるな、みたいなところがあったから、日記っていろいろ喋れることあるかもねっていうふうに思ってたんですね。なので、そのね、本編はまだね、ちょっと頭の方までしか聞けてないかな。うん、でも結構面白い。なんか日本人が日記好きなのかな？なんだっけ？テーマが日記っていう単純な、あれじゃなくて、なぜ私たちはこんなに日記が好きなのかっていうのが、タイトルになってるんですよね。なんでこう、日記は好き、まあ好きだよな。なんか好きじゃないですか？日記。どうしてかっていうと、僕らも文振り出したけど、やっぱ文振りで日記を本にして売ってる人たちはかなりいるし、まあ、この番組の中でも取り上げそのライフの中でも取り上げられていましたけども、日記の書籍化、雑誌化みたいなところも、昨今多いというところですよね。で、まあ実際、ハテナブログとかも、とかノートとかね、そういったところで日記書いてる人も多いし、まあ、X とかを日記代わりのように使って、日々の出来事を書いてる人っていうのも多いんじゃないかな。あとは、まあもちろんね、手帳日記書いてる人もいると思うんですけども、日記ね、面白いですよね。で、僕はそのさっき言ったストラバっていうところに日記つけてて、で、ほぼ毎日運動何かしてる、走ってるか筋トレをしてるかしてるので、だいたい毎日日記を書いてるんですけども、ただあんまり内面的なこととか、日常生活の事柄を書くというよりは、まあやっぱりその運動に関わるとか、体を動かした体の調子みたいなことを書いてることが多いかな。あとは、まあ、昨日何食べた？まあ、なんか特別なことがあったら、あれ食べた、これ食べたとか、ここ行ったみたいな話とかは書いたりとかはしてますね。で、それを一週間分まとめて、自動的にハテナブログに投稿するような感じにしてるんですけども、まあ、割と、それやってると、それなりのボリュームになってくるんで、まあ、なんか、こう、普通に生きてると、ね、何もやってないような感じに、ふと思ったりすることあるわけですよね。あれ、今週何してたんだろうみたいな。 けどまあね、それの日記があって振り返ってみると、まあいろんなことやってんなと思ったりとか、まあ、今年に入ってもう半年経ったけど何してたんだっけとかなったりすることもあるけども、まあね、今年も1月から5分振り出してとか、ファンミーティングしてとかっていうのが、こうその記録に残ってたりすると、まあ結構なんかいろんなことやってんだなーっていうふうに思ったりするわけですね。し、まあ少なくとも、運動はしてるなっていう積み重ねは、この分、まあ毎日走ってんだなっていうのも、こう見れるんで、まあ、こう自己肯定感というかね、自己高揚感というか、やっとるなみたいな感じの気持ちになれるっていうのはいいですよね。で、あとですね、僕は手元に、よいしょ。2015年の頃は、手で日記を、日記帳に日記を書いてましたね。まあちょっと仕事のことも細かく書いてるから全部を書いてはいないんだけども、12月にですね、上の子が生まれてるんで、そのことが書いてありますね。ああ、なかなか面白いじゃん。12月26日はおっさん忘年会だった。おっさん忘年会してますね。サバの、おっさん忘年会はサバの美味しいお店、サバールに行った。ああ、ありましたね、サバールね。その後、いろいろに行ってワインを2杯飲んで、酔ってしまってリビングで寝ると。で、翌、12月27日はリビングで起きると。で、少し二日酔い。最後の記憶があまりないっていうふうに書いてますね。愚かですね。愚かさが、ありますね。大体飲んでるような気がするな、これ。そうでもないから、さすがに。これでもね、これ飲み返してみるといいですね。まあ、大体ね、少し二日酔い。朝から二日酔い。二日酔いの記述がやっぱり多いですね。あと字が汚くて読みにくいっていうのがありますけども、まあこういうものが残ってるので、ね、こういうものを残しているわけですが、僕、その人生の中で、読んだ文章の中でこう非常に印象に残っているもの、まあ多分ね、皆さんもそれぞれいろんな印象に残っている文章ってあると思うんですけども、その中でこうね、結構上位に入ってくるのが、僕の父親の日記っていうのがあるんですよね。日記帳っていうのがあって、まさに僕が今これつけてたような手書きの日記、まあノートに日記が書かれていたものを、ちょうど僕が中学校の3年生とか、そのぐらいの時期かな。だからたまたま本棚で見つけちゃって、で、それをこうね、こっそり読んでたんですよ。ね、本人には悪いなと思いながら。いやでもね、それがこう、やっぱり、なんかすごく、父親って、こうし、特に僕が生まれていない状況の父親って知らないじゃないですか。当然ながらね。僕自体が存在してないわけだから。しかも、日記を書いてたのが多分ね、18とかそのぐらいなのかな。もうちょっと若いかな。16から、でもそうだね、上京するとか書いてあったから18とかそのぐらいなのかな、くらいの年齢の時のものだったんで、結構ね、自分に近しい年齢の時の記録っていうのが残ってたわけですよね。で、それを読むと、なんだろうな、不思議な感覚がしましたね。僕が生まれて後から知らない、その、だから大人としてこうね、父親なわけですよ。僕はだからその父親としてしか接したことがないわけですよね。生まれてきてるわけだから。なんだけども、それ以前の記録っていうのを見ると、父親が父親じゃない状態の父親っていうのを見ることができたと。で、それがなんか非常にね、こう、面白かった。面白かったっていう、その、あははうふふっていう面白さじゃなくてね、興味深いなと思ったところなのかな。印象に残ってる理由っていうのがそうかなと思ってます。で、やっぱりね、その、今の見てる、僕が見ていた父親っていうのも、いろいろね、まあ悩み事とかね、いろんな課題っていうのはあったと思うんだけども、まあ特にその年齢が近い思春期の、まあ親とのやりとり、ね、折り合いがつかなかったりとか、いろんなことだったりとか、あと僕の父親と母親は、中学の同級生なので、結構付き合いがその頃からあったから、まあ母親もその日記の中に、登場してきたりとかして、その辺もなんか非常にね、興味深い感じ。だからその母親も、僕の母親じゃない状態の母が、そこにこう出現してくるというところも、あって、なんか面白いなというふうに思いましたね。逆に言うと、このポッドキャストとか、今書いてる日記ね、まあ、手書きのものも、オンラインに置いてあるものも含めて、もしかしたら子供の目に触れる機会があるのかもしれないなとは思っているし、まあそれはそれでね、まあどういうふうに感じるのかは楽しみだなと。 まあ気持ちなくて読めないとかっていうのはあるかもしれないですけども、まあその辺をね、うん、まあ面白そうだなとは思ったりしますね。うん。なので、結構、日記っていうものから連想するもの、人それぞれいろいろあると思うんですけども、結構僕の中では、日記って、こう、ね、場合によっては、人にこうやってインパクトを与える文章でもあったりはする。まあね、父親はね、人に読ませるつもりで書いてはいないと思うんで、そんなって感じに思ってるかもしれないですけども、うん。まあ、いろいろ僕の、そうですね、若い頃に結構影響を与えてる気はしますね。はい。なので、ちょっと本編ね、全部まだ聞ききれてないので、結構楽しみにしてますね。なんだっけ、軍隊、徴兵と日記の関連性みたいなところもちょっと頭出しのところで、ちょっと止まってるんですけども、ああ、そういうなんか側面もあるのかとか、うん、なんか人がやっぱりこう、日々の記録をつけることって、すごく厚みがあることなんだなっていうのをね、話を聞いてて感じたので、まあ、ぜひ、ちょっと皆さんもですね、日記の回聞いてみてみてください。はい。あとは、本を読んでいるところで言いますと、このポッドキャストを一人でやるぞっていうふうに思って、どうしようかなと思った時に、前にこう、Kindle のセールかなんかで買った、プロ目線のポッドキャストの作り方というね、野村隆文さんの本、を、斜め読みかな、ざっとこう読み返したりとかして、まあ何かヒントになることないかなと思って、読み返したりしてますね。僕は何かこう、新しいことをしたりとか、改めて何かをしなきゃいけないっていう風になった時に、そういった本をざっと読むということをしがち。それでこう心を落ち着けてるというところがありますね。うん。なので、例えばランニングとか始めてる、まあ今でもそうなんですけど、始めた時とかも、Kindle Unlimited で読み放題プランに加入してるんですけども、それで読めるようなランニングの本とかは、ほとんど多分人それ、目を通しましたね。うん。で、なんかそういうインプットをこうし続けていることによって、心のこう平安を、なんか、保つみたいな、そういうところはありそうな気がしますけども、多分、今回もそういう感じで、プロ目線のポッドキャストの作り方、あ、これ良さそうと思って、チラチラ読んでますね。なんか野村さんは、ポッドキャストのプロデューサーで、ポッドキャストスタジオのクロニクルという、ね、会社なのかな、もう作って、いくつも有名なポッドキャストを作られてるって方ですね。で、元は東大の文学部を出て、PHP 研究所行って、ボストンコンサルティングに行って、で、ニュースピックスに行って、そして、クロニクルを設立したという、なんか、おお、すごい、すごい人ですね。で、ね、なので、その方が書いていらっしゃるポッドキャストの本というのを読んでおります。で、まあ、いくつか参考になるかなと思って、まあ、これね、さすがにでもですね、6年間もポッドキャストしてると、ああ、なるほど、こうやればいいんだっていう内容よりは、どちらかというと、ですよねとか、あるあるみたいな感想の方が、まあ、結構多いなと思いましたね。例えば企画を考えるときに大事な4つの要素というのが、発見と理解と共感と空間設計ですって書いてあって、ああなるほどなと。で、発見っていうのはこう知らなかったことを知るっていうやつですよね。新しい知識に出会えるとかね、新しい視点が得られるとか、そういったのが発見、ああそんなことあるんだみたいな。で、ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストに限らず多分ね、企画全般そうだと思いますけどね、そういったものに出会えるのは、こう、嬉しい、ね、価値があるなと思ってもらうと。あとは、そう、まあ、知ってはいたけども、それがより深く理解できるっていうのが、こう、理解っていう二つ目のやつですよね。まあ、ニュースでやってることは、なんかそういう話題は聞くと、実際これって何なのっていうのを、こう、噛み砕いて説明してくれるとか、まあ、最近だと、こう、AI がどうこうっていうのも、実際どういうことなのっていうのを、こう、生活のね、例えに落としてくれて、理解しやすくするとかっていうで話すっていうのもありますよね。で、三つ目が共感と言って、まあね、あるある、わかるわかるっていうふうに、リスナーの人が自分の境遇だったりとか、自分のその感覚と、それ、ホストの人が話していることが、共感ができるというのもありますね。まあ、これ雑談系、相談系、ポッドキャストにはよくありますっていうね。で、もう一つは空間設計という、言葉。まあね、元は建築用語らしいんですけども、出演している、まあ、話している人と聞いている人の、まあ、距離がこう、近くて、それがこう、心地よい空間であるというところが、まあ大事っていう、まあこの4つのところをね、考えていくと、企画を作るときには考えていくといいよっていう話があって、なるほどなと。 で、おっさん FM は多分ね、その共感の部分はまあ雑談系だからまあ大事にしてるよなーって感じだし、なんだけども、発見とか理解みたいなところに関してもこうね、新しい視点を授けますとか、これを噛み砕いて分かりやすく説明してますみたいなことは、まあ、あんまりやってないんでね、この辺はちょっとあれかな、まあ発見、まあでもコンテンツは発見か。ね、こういう絵があるんだ、みたいなね、そういうのあるかもしれないですね。で、空間設計は、まあ人によって、まあね、こう、リスナーさんによっては、まあそれが心地よいなっていう感想をいただくことがあるので、これもまあまあうまくいってんのかな、どうかなっていうところをちょっと思ったっていうような感じですかね。あとはね、気になった話題項目としてはですね、で実際の企画の内容、コンテンツの内容で、話すネタってだんだんね、なくなってくるんですけども、枯渇しづらいフォーマットっていうのを、ここではおっしゃってると。ここではね、具体的に4つあるっていうのをおっしゃってるんですね。で、1つは時事ネタってやつですね。時事ネタ。これがね、まあニュースとか話題のね、ニュースになっているものを取り上げると。で、まあそれはね、ニュースってね、毎日新しいニュースってのがあるので、これは枯渇しないですよねっていう。僕らで言うと、あんまりニュースを取り上げるってことはないんですけども、まあでも確かにちょっとネットで話題になっていることとか、あとはまあ身近なことですよね、僕らのね。ニュース、ね、隣が火事になったとかさ、まあね、食道炎になったとか、健康診断がありますとかっていう、そのまあ、ごくごくパーソナルなニュースっていうのを知って続けてるっていうのは、これがまあ、僕らの一つのコンテンツですよね。で、あと二つ目がコンテンツ紹介。ね、コンテンツっていうのは世の中にたくさんあるから、まあそれをね、紹介していけば、それで、ね、ネタが枯渇することはないよって。まあこれはまさに僕らね、映画とか、本とか漫画とか、そういったものをこう紹介するっていうのは、これは確かにわかりやすいというかね、枯渇しにくいネタですよね、と。そしてお便り紹介。ね、先ほどもお便り紹介しましたけども、まあね、リスナーさんからいただくお便りっていうのはね、非常にありがたい。ですし、それをもってこうね、リスナーさんとこう対話をするっていうのも、僕らにとってもこう新鮮で面白いし、リスナーさんもね、こう、なんかちょっと近くにこう参加してね、できてるっていうような気持ちもなれるっていうのも、また面白いかなと思うんで、このね、お便り紹介は結構ね、やっぱいいですし、枯渇しにくいコンテンツであるんだけども、まあ、お便り自体が来なくなってしまうっていうことがね、あるので、なんかね、完全にこう頼りきりになるというわけにはいかないというコンテンツでもありますね。で、あとはゲストトークと。ね、毎回その異なるゲストをに来ていただくと、その人のお話をしていただけるので、それも枯渇しにくいものであるというふうなことが書いてあって、なんだかんだ言って、この辺はさすがにこう、長いこと続けてると、自然にそういうことをしてるんだなと思って、やっとるな、僕らもっていうふうな感じの気持ちになりましたね。うん。いや、でもね、これをきちんとこう、体系だって本としてまとめて、一つ一つ解説してるという意味では、やっぱりすごい、なあというふうに思ってますね。あとはやっぱ台本を構成しましょうとかっていう、ね、まあ、台本を作りましょう、構成作りましょうみたいなのがあって、まあこれはやってないなと。ね、これはね、やった方がいいんだろうなっていう気持ちはあったりするんですが、まあ、ほとんど毎回、ゲストに来ていただくときには、まあ、おおよそこういうテーマで話しましょう、こういう段取りで話しましょう、みたいなことは、外枠は決めて話すんですけども、まあ、特に二人で話すときは、本当に、これとこれとこれ、はい、じゃあ、録音します、みたいな感じの、もう本当に1分ぐらいしか相談しないので、その辺はもうちょっとしっかりした方が、もう少しこう、骨格がしっかりするというかね、していいんじゃないかなと思いながらも、まあなんだかんだ言ってね、それでここまで来ちゃったんでね、まあ、うまくいってるからいいのかなとか思ったりしてますね。うん。あとはまあ、ね、やっぱプロらしくこうね、リサーチの仕方とかっていうのも書いてあって、この辺とかね、実際にこう裏をちゃんと取って話そうとかっていうところもあって、あ、さすがプロの、ポッドキャストプロデューサーはそういったところにも気を使ってるんだなっていうところもあって、その辺は参考になりますね。うん。なのでね、この辺、これはまあ、面白い本です。すでにポッドキャストしてるって方も、これからするって方も、やっぱり読んでいって得るものがありそうだな、あるなというふうに思ったので、これは、Kindle でしか読めないのかな?ちょっと、これでね、こういうのちゃんと裏を取れって話だよな。これを取ろう。あ、単行本も出てますね。単行本も出てるし、Kindle 版もあって、僕は Kindle の方で買ってますけども、単行本も出てますので、ポッドキャストね、作るのに興味があるという方は、読んでみるのは良いかなというふうに思いました。はい。そんな感じかな。だいたい喋りたいことは、喋っちゃったかな。あるな。一個。これでも順番間違ったな。 最近こう家のホコリがね大増殖してるっていう問題があってですね、どのくらいかな、 1,2 ヶ月ぐらい前ぐらいからなんかねホコリが増えたなっていう、ホコリってあるじゃないですかね、机の上とかね、溜まるじゃないですか。でまあ掃除をするわけですけども、こうちょっと掃除しただけだともう次の日はなんかもうすぐホコリになってるみたいな感じで、で場所によってはね、しばらく掃除しないところとかになると、えらいホコリ溜まってんなみたいな感じになることがあって、実際妻もね、そういった印象でなんかホコリがすごいぞと。で、洗濯物にも、洗濯したはずでなんだけど、乾燥機かけて出してくるとホコリがついてるとか、そういったことがありまして、これは洗濯機なんかちょっと調子が悪いのかと。ね、なんだかんだ言って10年以上、洗濯機は使っているし、一回修理してもらったらもう、これ、たまたま部品あったけど、もう、メーカーの方では部品ないですね、みたいなことを言っているような感じだったんで、まあ、なんですかね、もう廃盤というかね、もう過去のものっていう感じの洗濯機を使ってるんですけども、なので、まあ、古いからね、たくさん、まあ、どっかにこう、ほこりが溜まっちゃって、それがこう、出てきちゃったりとか、そういったことが起きてんのかな、とか、なのでちょっと僕の方でできる限りもうちょっとカバーとかも外して掃除できるとか掃除してとかやってみたりとかしたんだけども、まあ、実際そこでねホコリもすごい溜まったりとかしてたんで、これは掃除してよかったなと思ったんですけども、それでもねホコリは減らずむしろなんか若干増えてんじゃないかっていうぐらいホコリがどんどん出てくるんですよ。でその洗濯機のフィルターとかにもホコリすごい、ホコリというかねゴミみたいなのがねすごい溜まってるって感じだから、ああこれはもういよいよ買い替えなきゃかなとって思ってたんですけども、妻がですねこの柔軟剤がもしかしたら原因かもしれないと。で柔軟剤を変えたらしいんですよね。でその柔軟剤の振り込みがその毛玉とかをなくして新品のようにするっていう風なこう振り込みになるわけですよ。でね確かにその毛玉みたいになったのがでタオルとかシャツとかねそういったものも毛玉みたいになったのがこう取れて新品のようになったらそれはいいなと思ってそれを使ったらしいんですね。で僕もなんかそれチラッと聞いたことがあったのを思い出して、僕もその時に多分なんかこう静電気的な処理みたいなのをこう、ね、静電気を取ってくれてその辺こうクシュクシュってなってるのを伸ばすようなそういった働きがあるのかなみたいな、ね、なんかそのねだって毛玉がなくなって新品のようになるってこう結構インパクトがあるキャッチフレーズだったんで、どういう仕組みっていうふうにこう考えるわけですよね。でどういう仕組みって考えた時に、まあ、僕の中で頭の中でそういった結論を出してたんですけども、なんかよく見てみるとその酵素の働きで繊維を分解して毛玉をこう取ると、なので毛玉をこうほどくというよりは、取っちゃうなくしちゃうっていうふうなアプローチに近いというふうなことが書いてあって、これ確かに最近そのタオルとか長く着てる僕のパジャマとかがボロボロなってんなっていう感じだったんですよ。で、まあ長いこと使ってるからこれもそろそろ買い替えなきゃねみたいな感じなんですけども、だからそのボロボロになり方がこうなんつうかな、朽ちてく感じ、自然にこう帰るみたいな感じの朽ちてく感じがあるんですね。こうちっちゃい穴とかねパジャマに開いてたんですけども、そこがこうなんかほつれて広がって、なんかその、まあ、ポロポロこう向こうが透けて見えてみたいな感じので、タオルなんかも、まあ、長いこと使ってるんでねそもそもペラペラだったんですけども、それがこうだんだんだんだんこう朽ちていって向こう側がうっすら見えるみたいな、そういう感じで分解が進行してる感じがあって、これもしかしてこの酵素の働きが非常にこうパワフルで、僕らの使ってた古い衣類とかはその酵素パワーによってこの毛玉側に分類されてるんじゃないかと、分解される側に衣類を僕らは着てるんじゃないかっていうふうなことを気づきまして、で一旦ちょっとねその柔軟剤使うのやめようかって言ってやめてる状態なんですよね。これまあどうかな、まあちょっと今のところね、じゃあこれで劇的にホコリが減ったかっていうと、まあそこまで減ってないんで、まあ僕らがね勝手にそれをこう犯人に仕立て上げてしまったっていう可能性もあるんだけども、さあ一方でもうね朽ち始めちゃってるんで、もうこれはもう終わりまで行ってしまう、その洗剤が、その酵素がなくても、朽ち始めてしまったものはもう、乾燥機かけたりとかすると、どんどんどんどんそこから、ほどけていってしまうっていう可能性もあるんじゃないのみたいなことも思ったりとかしてて、まあ、ちょっとどうなるかって感じで、タオルの方はね、さすがにちょっと買い替えたりとかしてるんで、その辺が、まあ、今後どうなっていく感じかなと思ってますね。これ、ちょっともし、 いや、実はうちもとかなんか、いや、ほこり対策こうすればいいんだよとかっていうのがあったらですね、もうぜひ教えてほしい。まあ、あとあれですね、いい加減洗濯機買い替えろよみたいな話っていうのは、ちょっと家庭内でも出てはいるので、おすすめの洗濯機みたいのがあったら、ぜひぜひ紹介してほしいですね。なんか家電とかってそんなにこう興味を、まあね、別にこう洗濯機の新商品を iPhone の新しいバージョンが出るみたいな感じでこう待ち望んでるではないので、なんかどういう状況かっていうのをリサーチするのは、まあ億劫というかね、まあ現状全然わからんなって感じなんで、なんかね、またこう技術革新とか起きたりしてるんですかね。すげえ洗濯できるとか、あ、すごい節水になってるとか、なんかいろいろありそうなんでね、その辺もこう、これ、買ってよかったよとかあったら、ぜひ先人の知恵を拝借したいなと思うので、ぜひとも、よろしくお願いします。はい、そんな感じかな今回。まあ一人でねいろいろ喋って、今回ちょっと気合が入ってるんでね、なんかノートも用意して、まあ話題もねたくさん持ってきましたけども、この調子でつく感じはしないので次回どうなるか分かりませんけども、まあ、引き続き頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集う Discord サーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。